大竹紳士交友録、火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
東京大学の大学院のですね、うん、大沢翔平特任助教授という方、この方本業は AI 開発を行う企業の、はい、デイジーという会社の代表でいらっしゃるんですが、
はいはい、
11月20日にですね、ちょっとツイッターでいろいろ揉めてたんですね。彼はもともと結構ツイッターで喧嘩しやすいタイプの人で、うん、で、あ、まあ、売り言葉に買い言葉みたいな感じで、うん、弊社デイジーでは中国人は採用しませんと断言してしまったんですね。さらに中国人はパフォーマンス低いので営利企業じゃ使えないっすねと、うん、まあ、うちの会社は AI の会社なので、うん、AI で考えてみたら、まあ、中国人のことは使えないというようなことを言ってしまったわけですね。でツイッターには自分のことをもちろん東京大学の准教授であるということは書いてあるわけです、うん、なので、まあ、もちろん東京大学の准教授じゃなくたってダメな発言ですけれども、うん、まあ、人種差別だということでネットで批判が殺到して、で東大はですね11月24日に、まあ、極めて遺憾であるということで、うん、公式見解を発表しましたし、28日には、まあ、これは不適切発言だということで、うん、対応するために、まあ、調査委員会を設置したんですね、うん、でさらにはですねこの大沢氏はですね、あの特任准教授、私も特任教授でいわゆる正規の教授ではない、タイプの准教授なんですけれども、うん、これはなぜかというとですね、あの寄付講座っていうのが今大学はあるんですね。あの企業の方がお金をまあくれて、それによって講座ができて、うん、それに対してあの教員を雇うということもあるんですね、うん、で今回彼があの准教授をやっているのも、情報経済 AI ソリューション寄付講座というものに、うん、マネックスとかですねオークファンとかダイコーという会社が、寄付をしてくれて、うん、それに対してまあ彼が、准教授をやっていたわけですけれども、うん、これらの3社ももちろんこういう人種差別をするような、人がやっている講座には寄付はできませんということで寄付を中止する。で寄付が中止されてしまうとその講座自体はなくなってしまうんですけれども、
はい、
でさらにはあの彼 の, その本業である会社の取引先もですねスイスとかの会社と付き合ってたんですけれども、うん、それらの会社も英語でそのニュースを読んで、うん、こういうような人種差別をやるような、人とはまあ仕事ができませんということで、うん、まあ、提携を解消を発表したりしてかなりですね彼の周りは大騒ぎになったんですね、
はい、
ところがしばらくですは彼はですねこういう炎上騒動があったのは黒幕がいると、まあ、要するに左翼の人たちが俺のことを陥れようとしているんだということで、うん、これは演出された、フェイクニュースだというようなことをずいぶん言い訳をしていて、うん、20日から10日間ぐらいはずっと言い訳をしていたんですけれども、うん、12月1日にどういう経緯があったか分かりませんけれども自分のツイッターで、まあ、この度の行き過ぎた言動については、うん、謝りますっていうふうに謝罪はしたんですけれども、うん、ただ一方では私がねその中国の方、うん、特定の方に国に対して、うん、まあ自分たちは雇わないと言ったのは、うん、まあAI がね、科学習をしてしまったためだというようなことを言ってです、
AI が何
あの学習しすぎたっていうのを科学習っていうんですけど、ただこの使い方はちょっと、専門用語としてちょっと間違ってるんですけれども、
だってこの方 AI の専門家じゃないですか。
そうなんですよ、そうなんだけどあのとにかくネットではなんで AI のせいにするんだって言って、うん、そんな AI があろうがなかろうが中国人は雇わないなんて差別だなんていうのはね、うん、誰でもわかるわけですね。ただ確かにねこれねあの AI ってみんななんかすごいイメージがあるじゃないですか、うん、神のような人工知能ってイメージがあるんですけど、うん、実はもうこの数年ですね AI というのは非常に危険、差別をしやすいものっていうのがね実は分かってる、うん、今日の問題は実はこっちなんですよ、
うん、
2016年に例えばマイクロソフトがですね、うん、学習型の人工知能を作ったんですね。これはネットとかで若者と自然におしゃべりをするような、ものを作ろうと思って、である時ツイッターに2016年にアカウントを作ったわけです、その人工知能ので、まあ、最初のうちはですね、ご機嫌にその人工知能は会話をしていたんですが、あの人工知能ですからツイッターのありとあらゆる言葉を全部吸収しちゃうんですね、
うん、
でツイッターって本当にしょうもないこと言う人もたくさんあるじゃないですか、
はい、
でそのしょうもない言葉も一気にツイッターが一気に学習した結果、うん、わずか十数時間でですね人種差別、うん、女性差別、ナチスは正しかったとか言う人もいるもんだから、うん、AI にとってはそれがいいか悪いかってことは分からないけど、たくさんの人が言っているから、うん、急にそういうことを言い出してしまって、うん、なんとこのねマイクロソフトの作ったマイクロソフトが作ったぐらいですから、うん、相当優秀な人工知能だったわけですけれども、たった16時間でこのまま出しておくと差別的なことを言っちゃうから禁止しようっていうことに なった。でこれはすごく有名な AI の研究者にとっても有名な話ですし、もう一つアマゾンですね。アマゾンだともう世界有数の企業なわけですけれども、これも2014年頃から採用のために人工知能のシステムを使おうと。なぜならアマゾンだとものすごい数の履歴書が来るので人間が判断しきれないということで、じゃあそこの判断をしましょう、履歴書をデータで送られてきますからそれをバーってやって選びましょうっていうふうにやってみたら、結局もともと働いてる人も男性が多い、応募してくれる人も男性が多い、で結果ですね AI は10年以上働いたことがある男性しか選ばなくなっちゃったわけですね。で女性は全く出てこないし若い人も全く出てこないということで、まあ、結局このプロジェクトも2017年に中止になってるんですね。だから私たちなんか AI っていうとすごそう賢そうっていうイメージがあるんですけど、AI ってやっぱりこういう危険性があって、これはまあもう一つの言い方では統計的差別って言うんですけど、例えばこれまでね特定の人種の方とか女性とかがもともと差別のために統計的に、その仕事に就けないとか、っていうことが例えばあるとするじゃないですか、例えば女性の医師が日本だと 20% しかいないとかね、他の国だったら 50% ぐらいいるのに、
国会議員なんかもそうですよね。
そうなんです、他の国だったら、30% とか 40% とかいるけど日本には 10% がいない。ところが統計的差別というのは日本には女性の医師は 20% とかしかいないとか、外国人の取締役は何パーセントしかいない、だから、女性とか外国人は偉くなれないんだっていうのが、なんか一見説得力があるので、これよく使われる差別の方法なんですよ、統計的差別っていうふうに言うんですよね。ちょっとなんか
タクシーとかでも今こう画面があったら、そのお客さんが男性か女性か見て広告もバーッと変わるってい う, こう画面の映像があって、あの知り合いのお姉の人がいつもあの乗ったらキャバクラ の, あの男の人向けのあれを宣伝になるから、もう本当にやだ、どうやったらどうやったら女性向けのなんかこう広告来るんだろうって言って、お姉の友達その話してた人いて、い
や春の愛が乗ったらどうなるの。
いや私結構女性向けの来るんですけど、たまにあのすっぴんで髪の毛最近コートやから中入れてるじゃないですか、そんな時ちょっとなんか男性の広告かなって思うのは来るから、これどっち見てるんやろうなと思って、
本当にな
んか逆にもうそこばっかり意識になって右曲がるの忘れたりするぐらい、
いや分かります。だ今自販機もそうなんですよ、自販機もこうやって立つと大体年齢とか判断してくれて、私とか立つと小豆のドリンクとか出てきますね、やっぱりあの夫が立つとやっぱりエナジードリンクとかが出たりやっぱりするので、お見てるねとかって言ってよく遊んでるんですけど、
でも、まあ、でもあれでしょう、その自販機の中の例えば、ね、缶コーヒーの真ん中に小さいカメラがついてるんだよね、
そう上の一番上のところに見て私のことを、まあ、50代のおばはんやなとか人のことを見たら50代のおっさんやなっていうことで、統計的に50代のおっさんはこれを飲むと違う、
だから ボタンを押さないのにお尻が出てきちゃうの、そんなことない、
ね、それ出てこない、あの、ね、画面の中に選択肢がそれに変わっちゃうんですよ、
おすすめのものの選択肢、
おすすめの選択肢
があるんですよ、あの
タッチ、
そう偽物の瓶とかじゃなくて、
だからね、若い子が立ってるのを見たらね、つぶつぶオレンジみたいなのがやっぱり出るんですよ、
でそうなりますよ、
で合理的なように見えるんだけど、やっぱりこれは AI の差別も統計的な差別ももともとある差別を前提としているから、実はですね結構深刻な差別を再生産しやすいんですよ、でね本当に今愛さんいいことおっしゃったんだけど、やっぱりそうするとでもまあしょうがないじゃないか、ね、差別はいけないんだけど区別は必要だろうとか言うじゃないですか、例えば女性は子供が産むんだから女性にはあの厳しい仕事をやらせられないとかね、ところが女性でももともと産めない人もいるし、産まない人もいるわけだから、こう雑にですね産む人として区別をするのはやっぱり難しいわけですね。で私よく学生に言うんですけど、差別はもちろんいけない、だけどその統計的差別のような合理的な差別のように見える区別もいけない、じゃあどうするかって言ったら、やっぱりそれぞれ個別に対応していくしかなくて、だからいきなりタクシーもね望みもしないのに、だからちょっと聞いてくれればいいわけですよ、これからあなたの鼻を見判断してあのおすすめしていいですか、あるいはこの中で、こういう人向けのものを自分で選んでください、ビジネスマン向けとか女性向けとかっていうふうに自己申告したっていいわけですよね、AI に対しておめえが勝手に 私に勧めるなっていうのはこれ確かに合理的なあの判断のように見えて、やっぱり統計的な AI 的な差別で多分おっしゃる通り傷ついた人いっぱいいると思うんですよね。
自動販売機にタピオカがあってタッチパネルだったら俺なんか一生たどり着けない。
そうですね、喉に詰まっちゃうから。
私なんかあの美容院行った時に女性誌とかが載ってあるとすごく面白くて女性誌ばっかり見てるんですけど、
逆になかなか見ないから。
そういう人だっているわけですよね。他のものに関心を持ちたいっていうか、自分の知らない領域に触れてみたいっていうことね。
だから実はね、世間が狭くなっちゃうというか、 AI の差別とか統計的差別っていうのは新しいことは生まないわけですよね。私みたいにおばさんだけどガンダムのことばっかり考えてるみたいな人のことは何も考えてくれてないわけじゃないですか。化粧もせずにね、あのフィギュアとか買ってるような人は判断してくれないと か、 だから個別に見てくれればいいわけですよ。
逆にあの、ね、パソコンとか iPad なんかは逆に好きなもんから抜けられないっていうか。
ああ、そうですね、それはそうです、そうです。
YouTube でも一回ボクシング見たら
そうですね、
もういくら参加してもボクシングだらけみたいになっちゃって、
そうなんです、
もう好き、そういうふうに、
そうです、
ね、判断されちゃってたどり着けない。
そうです、だそれもあるし AI の差別で、お前一回それを調べたら、私一回仕事で熟女の AV を Amazon で買わなきゃいけなくて、仕事でね頼まれて、でも半年ぐらい熟女の AV を Amazon におすすめされて、まあもちろん消す方法もあるんですけど、面白いからいつまで勧めるかなと思ったら半年間勧められ続けたりとかして、でもちろんね、その便利な部分もあるんだけど、機械に全部判断されてしまう前に一つ私たちでそれはこれについて今後もおすすめしていいですかとか、あなたはこういうおすすめ必要ですかとか、あるいは新しいものに出会いたいですかとかっていうような、新しいものに出会えなくなって、実はネットの方が新しいものに出会えなくなっちゃう。
出会えないんだよ。だって本だってあなたの読む本の傾向はみたいなことで、好きな本はバンも出てきちゃうわけだから。
合ってるしね、またあれが腹立つことに。
AV のおすすめがどんどん出てきちゃうと、はい、他の家族が見たら、はい、あ、親父 AV ばっかりサイトで探してるんだなっていうふうにバレちゃう。
夫はずっといつもニヤニヤして見てましたけどね、私のアマゾンをね、まだ入れてるねとかって言ってましたけど、いやでもね、そういう意味では
すごい迷惑だ。とんでもない迷惑だ。
まあ、でもね、とにかく私たちは今後ね、AI だから正しいとか、そういうふうに思っていくきっかけになってしまうような事件だったので、AI こそが実は差別をね、
面白いっていうかね、
そう、
片っぽは差別を生んでいくし、かな、ね、片っぽは自分の好きなものから抜けられなくなっていくっていうね。
あともう一つ、あの計算式を自分たちで恣意的にやって結果を出す AI っていうのも今問題視されてるんで、そこも注意しないと、
はいはいはい、
簡単な問題じゃないんですよ、はい
はい、大竹紳士、小有録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。